はい、では皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ナミスケ団電磁気役部アニメワクワク研究室、ポッドキャスト、第341回目になります。イエイ！はい、このラジオは二次元の面白さを語り合い、知っていこうテーマに、パーソナリティたちがそれぞれの視点で見たアニメの感想を語り合い、新たな視点を持ってもっと楽しくアニメを見ていこうというラジオ番組になっております。パーソナリティの電磁気役です。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、すいません、先週アップロード忘れてしまって、ちょっと撮る時間がなくてね、アニメは見たんですけれど、撮る時間がなくて、して一周空いてしまいました。はい、ということで今回はですね、第341回ということで、グリッドマンユニバースの感想になります。はい。いやー、面白かったね。なんて言うんだろう。この、やっぱグリッドマンとかに関しては、やっぱりこう、うちのね、ラジオのメンバーのね、スワローセブンさんがね、やっぱこう、特撮は強いのでね、スワちゃんに語ってほしい。ちょっとね、LINE ではね、スワちゃんを見たらしくて、やりとりしましたけれど。いやー、私はね、公開2週目の方で見に行ったのかな。で、その、なんか、やっぱほら、公開されるまではこう、ネタバレ結構みんな黙ってるけど、徐々に公式は公開していくじゃないですか。で、スワちゃんはちょっとね、ネタバレを踏んでしまったらしいんですけれど、私はね、ネタバレ何も踏まず、見ることができました。いやー、面白かったね。さすがグリッド版、映画版っていうのもあってね、こう、みんな大集合みたいな、ね、感じがして、よかったですね。おー、来た来た来たみたいな感じでね。なんでしょうね、今、マルチバースだよとか言って、今の流行りみたいな感じでガンガン、その値段をぶっ込んできてるのも面白かったですね。マーベル作品っぽい感じでね。うん。今後はね、日本のアニメもそうなってくのかなーかもね、ありますよね。まあ、我々ね、おっさん世代で言うとね、ドラゴンボール見せたらアラレちゃん出てきたぐらいの、そんな感じですね。はい。いやー、面白かったですね。で、劇場版やるからって、直前に、3月頭ぐらいのところで、ダイナゼロン見たのも良かったですよ。やっぱりなんか、ダイナゼロンを最近見たから、ダイナゼロン出てきたら、おー、嬉しいみたいな感じが強かったですね。あとは何でしょうね。ダイナゼロンを最近見たからか、ダイナゼロンの感想では、なんていうの、オープニングの大石さんの曲、そこまでなんかグリッドマンの方が良かったかなっていう感想でしたけど、劇場版でこう、戦ってバーって音楽流れた時は、ダイナゼロンの方がかっこいいなーみたいな。人間って勝手だなーと思いながら、見ていましたね。はい。で、やっぱ見ててね、やっぱりその、今までテレビシリーズあった内容をちょっと引き継いで、劇場でやってるっていうのが良かったし、一番私はね、おーって思ったのは、一番最初のガウマさんが出てきて、レックス、合体した形をね、レックスにガウマさんがなってるんですね。で、俺は、なんだっけ、なんとか中学生でしたっけ。忘れた。なんだっけ、世紀末中学生だっけ、なんか忘れた。なんで中学生なんだろう、あれ。レックスだ、名前は変わったけど、ね、ガウマさんって呼んでて。で、ガーマさんがね、なんとかビームってビーム打ったところはね、ちょっとガッツポーズでしたね、見ながら。よく言ったみたいな。ゆめちゃんのなんとかビームが引き継がれてるみたいな。あれは良かったですね、うん。そんな感じでね、もう一度、グリッドマンたちと戦いが見れるんだっていうのもあったりとかね。で、主人公ね、ユータが、ユータでよかったっけ？キャラ名。ユータでいいよね。そう、ユータでいいよね。声優さんが広瀬優也さんなんですよね。がね、立夏にね、いや、立夏の太ももは良かったね。立夏のね、告白するかどうかっていう、話が一応メインストーリーでね、グリッドマンの頃の記憶はなかったんだけどっていうところがあったんですけど、個人的にやっぱり、ね、ダイナゼロンを最近見すぎたせいで、やっぱダイナゼロンメンバーいいな、みたいな。みんなやっぱりこう、なんでしょうね、こう、やっぱみんながロボットに乗って戦ってたから感があるからいいのかな。なんかやっぱりリッカとかは見守ってる側感があったじゃないですか。まあ、新庄アカネとのやりとりはあったんですけどね。なんか、ああ、そうや、もう、まあ、あとはね、グリッドマンがちょっとだいぶ忘れ始めてる感があったので。どちらかというと私はダイナゼロンの方にね、最近見たからっていうので、感情移入というか、ああ、そうそう、みたいな感じで見てましたね。あと意外と友達のハッスーとかがね、動画配信者だったんだ、みたいな細かいネタ入ってましたね。あれテレビシリーズであったっけ？全然覚えてなかったけど。でね、 二代目か。ダイナゼロの時に出てたメガネのあのお姉さんが誰だったのかってのを今更気づくっての映画見て、あ、お前そうやったみたいな。完全にグリッドマンの、ちっちゃいヘイヘイとか言ってあのキャラがいたの完全に忘れてたから出てきて、あ、いたな、こいつと思って。で、ピラーンってあの姿に戻って、ほーとか。全然気づいてなかったです。さすがにアンチ君は分かってたけど、いやー。なんかね、見ててやっぱ面白かったですよ。見た人たちがこう、もうさ、テンションぶち上げ、イエーイみたいになってるのはすごくよくわかる。楽しい劇場版作品でしたね。いやー、スワちゃんもね、見た感想としてはね、もう甘酸っぱすぎてお尻ムズムズするって。わかる、わかるよ、みたいな。いやー、でもね、そう。やっぱやっぱダイナゼロンがやっぱその好きなのは、やっぱりその、ヨモギくんがこう最後追い詰められたところでこう、インスタンスドミネーションってね。ごめん、夢って、自分がね、あの怪獣使いの技を使うところがね、すごい良かったですね。そうそうそうそう、みたいな。どっちね、君はどちらかというと怪獣側だよね、みたいな感じで言われてて。インスタンスドミネーションとか、よくやったーみたいな。もうこのシーンでそれ使うしかないよねっていうところでね、インスタンスドミネーションって使うのが。あれは、ちょっと、テンション上がりますよね。うん。あれすごい好きやった。でね、自分たちの世界に一回返されたけど、もう一回戻ってきた時のね、あの、ゆめちゃんがね、ダイナゼロに乗って、ヨモギーって迎えに来るところは、いいですよね。なんか、あれそこすっごい個人的に好きで、なんか、なんでしょうね、強い女の子って言い方は正しいかわかんないですけれども、じゃあロボに乗って、彼女が迎えに来るっていうシーンかっけえな、みたいな。あのシーン私すっごい好きなんですよ。なんか、待っててくれてとか、どうこうとか、助けてくれるとかじゃなくて、迎えに来てくれる感のあそこのシーンがすごい好き。ほんと、ゆめちゃんはあの、空飛んでるところのシーンがすごい似合ういいキャラクターになってるなと思いながら、見てましたね。ゴールドバーンもね、元気でしたし。ゴールドバーンみたいな。いやー、あとはね、新庄茜でしたね。新庄茜がね、インスタンスドミネーションって言って、あんたそれ使えんのみたいな。まあ、要するになんかね、公式のね、発表があったみたいで、あの、怪獣優勢思想の神様がね、アカネちゃんっていうことでね、アカネちゃんがその格好になってるってのもあったしね。要するにアカネちゃんがあの、バルタン星人でこの、なんていうの、ギターの練習でいう、こう、よく言う、豚の、人手と豚の手か。あの、ピコピコしてるバルタン星人のあの、手は、ヤッホーってやつとあの手は、インスタンスドミネーションの怪獣を操るっていうマークだったんだ、みたいな。へー、みたいな感じで見てましたけど。面白かったですね。うん。終始ずっとニヤニヤしながら見れる、いい映画でした。楽しい。映画ってこうだよねっていう、感じがたくさん詰まってる作品でしたね。いやー、もう正直ね、合体に次ぐ合体でもうあんまり覚えてないです。ね、で、ガウマさんがね、レックスって名前に変わってたから、ああ、じゃあね、他のキャリバーさんとかも本当は別の名前アンダーとか思いながらね、見てて。へーっていう感じでしたね。あとはね、多分、グリッドマンの原作に何かあるんですかね。ユータをね、助けてくれるバイクの男の人ってあれ誰だったの？ちょっと、キャスティング追い切れなかったのと、パンフレットを買ってないので、分かってないんですけど。あー、多分、ここそういう要素なんだろうな、とか、思いながら見ていましたね。うん。やっぱりね、ああいうやっぱ、怪獣映画はやっぱり、劇場で見るべきって感じがしますね。ドカーン、バシャーガーンとかね。いい感じでしたね。で、敵キャラ、前のテレビシリーズの敵キャラだったアレクシス・ケイブでしたっけ？もうね、今回ね、アカネちゃんが使って味方になるところも熱い展開でしたよね。お前、そんな強いキャラだったんだ、みたいな、もう全然覚えてなくて。最後で、あいつは不滅だからとか消えたけれど、また出てくるだろうって、なんか、捕まえる側だけど信じきってる感ってすげえなと思いながら。ミスター見てましたね。いやー、面白かった。すごいいい作品でしたね。面白い。うん、なんでしょうね。なんて言うんだろう。メタ的な発言とかもね、うまく入れたりとかしてて。やっぱりバランス感覚はうまい作品だなーっていう感じでしたね。すっごい面白かった。ちょっとね、私のね、得点はね、指サック、怪獣指サックでしたけど。いやー、その後のクリアファイルの方が欲しいよ。あれはずるいでしょうっていう感じですけどね。まあまあ、ちょっとね、忙しいので、もう一回見に行けるか微妙なところですけど。 はい、ということでね、今回はね、グリッドマンユニバースを見てきた感想をダラダラと話していただきました。いや、もうね、あれも良かった、これも良かったってたくさんあるんですけれど、いやー、もうね、なんとかビームと、ゆめちゃんが帰ってきて、よもぎーってこう迎えに来るところ、あそこがね、最高でした。あと、終わりのところ、エピローグのところで、ガウマさんのね、姫さんがね、なんか、テレビシリーズ出てこなかったのに、さらっと、劇場出てきてびっくりしましたけど、ね、カニ買って、カニをね、お土産に渡して、で、ゆめちゃんとね、うちに食べに来ないって、でもそれ、ヨモギのね、家族用でしたら、だから呼んでるんだよっていうところがね、良かったですね。あの二人はちょっとだいぶ先に進んでて良かったですね。で、その直前にね、一家さんもお幸せにーって言ったらね、あの二人まだ付き合ってらしいらしいよって。何それって感じね。あの会話も良かったですけど、最後のエピローグのところでね、ヨモギの家族はどうなったのかっていうところが描かれてるのは個人的には良かったかなって思いますね。彼はすごく母親が、急に連れてきた男と再婚するみたいな家族の形がちょっと変わることに恐怖を覚えているキャラクターだったし、家を出るためだったかな、すごいバイトしてお金を稼ぐんだってやった子だったけれども、最後ゆめちゃんを連れてね、家族とカニを食べるお鍋囲んでね、新しく来たお父さん、再婚相手の人も含めておばあちゃんとお母さんとで鍋を食べるシーンがあったのはすごく良かったですね。で、またね、持ってきたお土産がカニだからさ、カニって無言になるっていうのがあるから、そこまでこう、彼女連れてきて一生懸命喋る必要もないっていうところ。あそこはすごくいいシーンだったなっていう感じがしますね。もうおっさんだったなと思いますけど。ね。で、カニ美味しいって、お母さんにちょっとね、話を振って、お母さんもね、今回彼女とか来てる、この食卓だけど、普通っていうところのね、受け答えもすごく、良かったなっていう感じがしますね。あそこすごい良かった。うん。そんな感じでね、今回やっぱ最近ダイナゼノンを見てから見たせいもあって、すごいダイナゼノン側をね、応援したというか、すごいそっちが好きで見てましたね。惜しむべくは怪獣優先人の人たちもなんか一個ぐらいセリフあっても良かったんじゃないか説。まあ、入ってきたら入ってきたらしっちゃかめっちゃかだったかはあるんでしょうけどね。いやー。楽しい作品でした。グリッドマンユニバース。まだ見てない方はね、ぜひ見てみてください。はい、ということで今回はグリッドマンユニバースの感想でした。パーソナリティ私、電磁気学でした。それでは、バイバイ。